Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の C.W. ニコルさん、そのパート3です。ニコルさんにとって木、森とは。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の C.W. ニコルさんです。昨年生産者からマザーツリー、母なる木の物語が出版されました。そもそもというか、ニコルさんと木もしくは森との出会いっていうのはどの辺なんですか？
本当に小さい時
です。もう子供の頃に周りにそういう、
はい、ウェールズの森はほとんど破壊された、南は特に、
うんうん、
だ私が育った地域に森の面積はたった 5% だったんですけれども。
あ、もうその子供の頃に、
はい、ただ私が生まれた谷間には、うん、あんまり石炭を取れなかったから、
うんうん、
それですぐ近くに貴族の猟場があったんですよ。
猟場、
鹿狩りの
狩猟すると、うん、はい、
だからそこには大木があったんですよね。
うん、
だから子供の時から野生の鹿と大木は見てました
から、ね。うん、おお、なるほどなるほど、うん、まあでもそれが原体験、まあ
そうですね、
木もしくは森というものと、はい、まあ直に触れ合った、
はい、
なるほどなるほど。一番最初の記憶としてどういう感覚なんですかね、木に対して。
自分は小さい時に重い病気になって体が弱くしたんですね。それ学校行き始めたら、僕は走っちゃいけませんとかいろんな運動しちゃいけない子だったんですけれども、ウェールズのばあちゃんが僕に木の力借りなさいと言ったんですよね。それで近くの原生林のかけらにばあちゃんが一人で行って、大きなオーク、一番近いのは奈良、水奈良の木を見つけて、その木を抱きついて力貸してくれと、木から力もらえと言われたんですよ。だからその時は初めて木は生き物として意識してましたね。5、6歳だったんですね。
そうですか、うん、で実際それを、まあ、抱きついて木の力を借りるというようなことはあったんですか？
これは2ヶ月毎日行きましたから、それで、うん、随分元気になりました。
あ、実際にそこからパワーをもらった感覚はあった、は
い、そうです。それから森で遊ぶ癖がもうついちゃったから、うん、他の子供と随分違ったんですね。一人で平気で森に行った、ね、
うん、
と幽霊は怖くないとかねそういう変な子だったんですね。
そうか。でもその本当に木から文字通りそれは力を得てるという。
あ、本当にそうです、
うん、
本当に科学的に森の中に入りますと誰でも血圧が安定します、うん、免疫量が良くなる、ストレスは下がる、うん、その中で優しい運動とかいろんなことをやると元気になりますよ。
うーん、そうなんですね。
人間の遺伝子は少なくと半分は、うん、森から来てますね。
なるほど。
半分は海から来てる、半分は森から来てるんですね。
そうか。じゃあかつてあったところだからよりこう安定した状況にそこになれるわけだ。
そうですね、
力をもらえる、
はい、
そうか。ニコルさんが日本にいらっしゃってからもう本当にだいぶ長いこと経つわけですけれども、自然とか動物とかとこう心を通い合わせるような、まあ、人物、まあ、このマザー3の中でもいろんな人が出てきますけども、
はい、
そういう人というのは今と昔ではその数に変化があったりしますか？
いや、もうすごく減りましたよ。
すごく減った、
はい、
うん、
僕は日本に来た時は明治生まれの人たちはたくさんいたでしょ。
そうですね。
だその明治生まれの自然に対する尊敬とか感謝が 思ってる人がもう田舎に行ったら当たり前だったんですね。
それはこの本に描かれているような人がいっぱいいた。
いっぱいいました。うんうん、でも僕はもう本当に自分の人生に優れた人に出会うチャンスはいくつもあったんですけれども、20年くらい前に泥亀先生という高橋信清東大の先生、富良野の演習林をずっと育った林学の神様という人に会いました。とその泥亀先生が僕のことをわしのバカ息子と、先生の本当の利己息子たちが僕を兄貴と呼ぶようになってくれたんですよ。嬉しくてしょうがないんですよ。だその人は学者として優れてました。だそれだけじゃなくてアリでもね鳥でも全部さん付けです。だ外に行ってテーブルの上でアリが歩くと会話の中で、うん、あ、アリさんどこ行くのとかね。それで、あれは癖だけじゃなくて、あの生き物一体何しに来た、なぜここにいるかと、好奇心の塊だったんですね。うん、で本当の学問、うん、本当の科学は好奇心で始めないとダメでしょ。
うんうんうん、
泥亀先生は それでしたよ。
なるほど。
と黒姫にも何回も来て、我々の森の育て方にもう本当にいいアドバイスいっぱいくれました。
うんうん、なるほどね。でも本当そうやってその自然と本当に好奇心を持って対応している人がいっぱいいた、
ね、そうですね。
かつては。
はい。それで、一緒に森を作ってる松木さん。
うんうん、
松木さんは、15歳で学校を出て森に入ったんですけれども、うんうんうん、あの人も、好奇心の塊。
うん、
うん。うん、だすごく、泥亀先生と相性があった。よく議論しましたけどね。
あ、そうですか。なるほど、なるほど。でも、そういった方が、今は減りつつあるという。感じなんですかね。
ありますね。だから僕は、うん、これは不自然なことだと思うんです。
不自然。
本当は子供が好奇心があるの、
うんうんうん、
でもだいたい中学生になったりするとあんまりなくないですね、
うんうんうん、
と大学生になったらねもう半分以上だって反応ないんだもん話しても、うん、これは試験のやり方とか勉強のやり方だと思うんですね。やっぱり本当の科学者、本当の芸術家、文学者を作るにはフィールドワークは必要です。フィールドワーク、フィールドワーク、フィールドワーク。机も大事ですけど、机は考えをまとめるためにあるんですね、
うんうん、
机から学ぶっていうことは不自然なことだと思うんです。
うんうんうん、まずはフィールドワーク。
フィールドワーク、
うん、なるほど。そうですか。先ほどもちらっとお話が出ましたけど、ご出身であるウェールズのケルトとその日本の自然観みたいなところでの共通点っていうのはありますかね。
キリスト教が入るといろいろと、僕から見ると中東の哲学が入るんですよね、
うんうん、
神様の言うことを聞け、そして自然をあなたは支配しろと。しかしもともとケルトはどんな森の民族、どんな少数民族、自然がなくて生きられない、一週間も生きられない民族と同じく自然を支配しようとしないんですね。それは日本に初めて来た頃は感じました。田舎に入ったらね。
あ、これはかなり近いものがあると。
特に神道と古代ケルトの宗教に近いです。
それは偶然そういう考えが近いですかね。
偶然じゃないと思います、
うん、
ユーロアジアはつながってます、
う
一つの大陸、ケルトがヨーロアジアの真ん中 の、自然破壊、森の破壊、砂漠化されて、それから戦争とか餓死とかいろんなことがあって、森の民族だから西へ移動したんですね。最後の小さな島に入ったんです。ブリテンという島、今ケルトの文化が本当に残っているのはスコットランド、ウェールズ、アイランドと、この日本の文化の中で、日本の文化は もちろん複雑ですけれども、その真ん中から東へ移動したんですね。とウェールズにある木とか鳥とか魚とか大体全部日本にもあるんです。ただ、
はい、
日本は生態系はもっと豊かでもっと複雑ですね。例えばキツネある、ね、ノウサギある、シカはある、カワセミある、アオサギはあるね、シジュカラある、ブナあるね、そういうものはすごくあるけど、その上に日本はもっと複雑な自然もあるんですよ。だから自然が特にどんぐりの文化、ブナ、ナラ、そういうものの文化がつながってますね。
なるほど。
つながってるんです。それはヨーロッパからずっと日本までありますね。もっと頭皮とかそういう冷たい文化はやっぱりアイヌから遺伝子どのくらいつながってるかわからないんですけど、ラップ、トナカイの、ラップ人とか、それから宗教の中で元バイキンとかね、やっぱり人類はつながってる。僕は元ケルト系で日本に来て、日本の田舎に行ったらアットホームだったんですね。
やっぱりなんかこう落ち着く、
ものすごく、あ、この自然に帰ってきたなと。だ、日本に感謝感じました。
なるほど。
ブナの原生林、素晴らしい原生林を見たり、いろんなことを見て、僕は日本が好きだったんですね。
なるほど。それはでも本当にその根底にベーシックなものが、同じものが流れてるから、
流れてると思う。伝説もな、すごく、まあ、時間ないからあんま言えないんですけど、伝説がつながってるんですよ。古事記で描いてる伝説とケルトの伝説とかね、そっくりのものもいっぱいあります。
それも決して偶然の一致ではない。
ないですね。
ルーツがかなり近いものがあるからという、
ありますね。
いうことです
ね。またはもちろん海のルートもあります、もちろん。
でもまあその、まあでもケルトの方々も長い年月で、まあいろんな、まあ要因があって変わってきてると思います。で、まあ日本も先ほど来おっしゃってるように、いろんな意味で変わってきちゃってる部分がありますけども、その変わりようというのはケルトの人たちと日本の人たちっていうのはどうですか？そのスピード、変わり方みたいなのって。
同じよ。
同じ。
いや、100年、200年って大したことないんですけど、今、英国で悩んでることは、日本で悩んでること一緒ですよ。子供たちもあんまり会話しなくなった。携帯ばっかしを使って、コンピューターばっかり使って、テレビばっかり見て、いろんな同じようなことは聞きます。まあもちろん、産業革命が英国に早く来た、
はい、
でもたった100年じゃないですか。4世代ですね。
そうか、なるほど。じゃあそれは起こってることはやはり その部分でも同じ感じなわけですね。
そうですね。
そうです。
でもこれから目覚めるかどうか、今英国、まあ、南ウェールズは、僕は子供の時は 5% だけは森だったんですね。今 60% ですよ。
60%?
はい。増やしたんですよ。
それはまたドラスティックな変化ですね。
40年の間にね。それから川はどんどん良くなって、鮭とかイワナが上がれるようになってるんですよね。 で英国隣のイングランドでも、うん、テムズ川もきれいになったんですね、うんうん、鮭上がってる、まあ、北の方でタイン川ニューカッスル昔は軍艦がいっぱい作られたあれも石炭の町、うんうん、工業の町の川2番に英国で汚なかった川は今立派に鮭が上がって産卵してるんですよ。日本はやろうとしたら本当に美しい国は作れるんです。
やろうと思えば、
やろうと思えば
っていう話です。
We'll need field work。
あ、そこでもそうだね、
はい、
field
work、はい、ネクタイを外して長靴履いて
It's not the desk work ね。
It's not desk work、うん、
ラジオ版学問のすすめ。 Let's get knowledge with fun. Special Edition。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の CW ニコルさんをお迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。